今日は日曜日で礼拝を守る日です。この日のことを教会では安息日ということがあります。安息というのは日本語の辞書を調べますと安らかに休むことというふうにあります。ですから安息日は安らかに休む日ということになります。これはユダヤ人たちが守っていたユダヤ教の安息日に由来していますが、元のヘブライ語では安息というのはやめるという言葉だそうです。つまり仕事をやめて休む日という意味になります。ユダヤの人たちの間では安息日を守りなさい、大切にしなさいということが律法で定められています。日常の働き、仕事、営みをその日はやめて、皆が集まって神様の御前に出て礼拝する。これが安息日とされています。その意味は、キリスト教の教会でも根本的には変わっていません。私事ですが、10年くらい前のことでしたか、私が会社に勤めていた頃ですが、私はクリスチャンで、毎週日曜日には教会へに行っているということを話したことがありました。それを聞いた人は、せっかくの休みなのに、毎週教会に行かないといけないの？休みの日がなくなって大変ですね。って言いました。確かに安息日の意味を知らなければ、せっかく休みの日曜日が教会に行くことで潰れてしまう。余計な労力を取られてしまう。と思うかもしれません。でも本当にそうなのでしょうか。日曜日に教会に来ることで休みがなくなってしまっているんでしょうか。平日に働いて疲れてさらに日曜日に教会に行かなければならなくてますます疲れるだけなのでしょうか。それならそもそも誰も教会には来ないと思います。毎週多くの方々が日曜日に教会に集い、神様を礼拝しているのは、この日が安息日、安らかな休みの日と言われているように、教会に来て神様を礼拝することで、むしろ安らぎを得るからです。心も魂も休むことができる。神様によって癒しを与えられ、慰めを与えられ、新しい力をいただくことができるのです。ですから、むしろこの日を待ち望んで一週間を過ごし、喜んで神様のもとに集まってきます。そしてまた力を得て、教会から出発して、それぞれの持ち場に着くのです。ですから、かえって日曜日の礼拝なしに一週間を走り通すことの方が大切なはずなのです。安息日はそのように私たちが癒され、新しくされ、力と平安を与えるために神様が備えてくださった日なのであります。しかし、その神様の恵みによって与えられた日だということを忘れてしまうと、人はそれを 窮屈で疲れるものに変えてしまいます。本当は礼拝は喜んで自ら来たくて進んでやってくるはずのものなのに、クリスチャンになったら日曜日は絶対に礼拝に来なくてはならないのだとか、日曜日に仕事を休まないのはダメなことだ、奉仕をしなくてはならないのだなど、人を縛りつける規則のようにしてしまって、本来の安息日の恵みを見失わせてしまうのです。今日はルカによる福音書の6章1節から5節の御言葉が与えられました。そこではファリサイ派の人々たちがイエス様の宣教や奇跡の数々を苦々しく思って、イエス様の行動のすべてを目の敵にするようになってしまいました。そして彼らはイエス様の荒探しを始めたのです。そこで彼らが目をつけたのがこの安息日の問題でありました。この安息日は実戒の第4の戒めにあたります。先ほどお読みいただきました旧約聖書出エジプト記20章8節から10節には、安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないとあります。その安息日に麦の穂を摘んで食べるイエス様の弟子たちを見たファリサイ派の人たちは、その行為を安息日には許されない労働と決めつけ、イエス様に論争を挑んだのでした。当時は安息日に関する戒めが一番多かったというふうに言われています。それではファリサイ派の人たちが指摘している安息日における違反というのは何なんでしょうか。立法にはもちろん6日働いて7日目に休みなさいと主が命令されました。仕事を休むというのはどのようなことなのかということを、当時の立法学者たちはユダヤ人が共同体の生活をしていく中で解釈し始めました。そこには麦の穂を摘んで手で揉み出すことが、内場で脱穀をして風に殻を飛ばす行為であるとしたのです。しかし弟子たちのしていたことは、彼らが福音宣教の中でイエス様と一緒に忙しく働いていて食べる暇もなかった、また与えられていた食料が少なくなっていたという事情もありました。むしろこれは立法にかなったことでした。それは申命記の23章26節に、隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならないというふうにあります。麦を手で摘むことはいいけれども、鎌で取ってしまうというのは、まあこれは盗っ人になるからいけないということだと思いますが、そこでイエス様はダビデのことを取り上げられます。3節4節ですね。イエス様はお答えになった。ダビデが自分も 友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。これは旧約聖書サムエル記上21章でのお話です。祭司ではないダビデが食べることはあってはならないことのはずです。しかし祭司アヒメレクはそのパンを与えました。なぜなら今差し迫った生活の必要を満たすことの方が儀式における掟より大事だということだからなのです。イエス様は新しい秩序をもたらしましたが、それは決して古い律法に反対するものではありませんでした。古い預言者によって神様の律法の意図から離れ、儀式だけを行っている彼らを叱責している言葉が聖書にありました。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。ホセア書六章六節の御言葉です。律法を解釈するときに、憐れみや誠実という神様のご性質から離れた形での解釈が、どこかで間違っていることを知らなければいけません。むしろ、神様の御言葉が生きた形で私たちの心に入るときに、神様の新しい御霊の働き、神様の憐れみと恵みの働きとして私たちに与えられるのです。これがイエス様が権威を持って私たちに望まれるときに起こることなのです。そしてイエス様は人の子は安息日の主であると言われました。人の子という呼称は福音書の中でイエス様が何度も使われているキリストを指し示す言葉であります。人の子はエゼキエルにも主が言われた呼称であり、人間の子という意味合いもあります。したがって、イエス様はキリストであることを主張しながら、なおのこと、人として自分はこの地上で生きているのだということを言い表しておられます。この方が安息日の主であります。つまり、安息日は神に対して守る掟ですが、その神は私自身だということです。安息日に何を行うべきか定めているのは、この私であるということなのです。ですから、イエス様は安息日に何をしなければいけないかをご自分でお決めになることができるのです。ここから私たちはしばしば陥る律法主義への戒めを読み取ることができます。つまり、聖書に書かれている文字通りに熱心になるあまり、あるいは教会においてしなければならないことに熱心になるあまり、イエス様ご自身が主であられることを忘れてしまうことがあります。主なる神様がおられて、ゆえにイスラエルの人々が安息日を守るように、イエス様が主であり、頭であられるから、私たちは命令を守ることができるのです。私たちは常に イエス様が主であることを認めて、この方に委ねて行き、自分が主ではないことに常に気をつけていなければいけません。現在の私たちにとって安息日は、主イエス・キリストが復活された日、つまり日曜日です。イスラエルの民にとって安息日が出エジプトの出来事を思い起こす日であったように、私たちは新しい安息日にイエス様の十字架と復活を思い起こします。その十字架上での死と復活によって私たちが罪の奴隷から解放されたことを覚えるのです。出エジプトの出来事がイスラエルをイスラエルたらしめたように、イエス様の十字架と復活こそが私たちキリスト者をキリスト者たらしめるのです。そして私たちはこの新しい安息日である日曜日に皆で集まり、礼拝を守り、その礼拝において私たちは共にイエス様と出会うのです。何よりも神様の御心を求め、神様の御心が行われる日である安息日に、安息日の主であるイエス様と出会うのです。そのためにこそ私たちは日々の歩みをやめて、神様のものとされた日、神様との時を過ごすのです。そのように過ごす時の中で、私たちには神様の御心、ご意志、ご計画を告げられます。御心をご存知であり、御心を行われるイエス様によって、神様の御心が、神様の愛が私たちに告げられているのです。安息日に礼拝で告げられた神様の御心と愛とによって、日々の歩みの中でボロボロにすり減ってしまった私たちの心に本当の慰めと安らぎが与えられ、再び歩み出す力が与えられ、私たちは新しい週へと歩み始めていくことができるのです。お祈りします。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たち一人一人をここに呼び集めてくださり、そしてふさわしいものといたしめてくださっておりますことを覚え、感謝いたします。主と共に歩むとき、私たちに必要なものがあなたから与えられておりますことを深く感謝いたします。そのことを確かに受け止め、そしてそのことに感謝を持って喜び、この世の群れとしてふさわしい歩みを成していくことができますよう、どうぞお導きください。この感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。